映画の話をしているのに、必ず脱線して違う話になるポッドキャスト。
このポッドキャストでは、私たちのお気に入りの映画を紹介し、脱線しながらしゃべりをしていきます。
はい。
はい。
ちゃんまいチョイス。
はーい。
ドクタースリープ。
え、ドクタースリープってなんだっけ？
やったっけ？やってないよね。
てない。え、ドクタースリープってあれでしょ？
そう。
あの、なんだっけ、ベネディクト、え？
全然違うじゃん。
違う。
ドクタースリープは、シャイニングのリメイクですね。スティーブン・キング原作の。
あ、ごめん。全然違うやつを言おうとして
た。あ、ごめん。しかもリメイクじゃねえし。シャイニングの40年後を描いた続編です。
そうだった。あれ、それやんなかったっけ？
あれ、やったっけ？シャイニングやったんじゃなかった？
わかんない。
待って、今じゃネットで。やってないんじゃない、うん、やってない。
話題に出しただけかも。
うん、そうそう、ドクタースリープ見ようと思ってるみたいなことを言った気がする。
あ、そうかも、そうかも。
え、ちなみに、ちゃん組はドクタースリープ見た？え？
え？
ちゃん組って、
うん、
ドクタースリープ見た？
見てない。シャイニングも見てない実は。
What？ でも絶対子供がいるところで見ちゃいけないやつだわ。
だよね。なんかでもほら、なんかちゃんまいにも貸したさ、
うん、
あのサイコパスの本あったじゃん。
はいはいはい。
あれ結構あらすじ書いてあってさ。
いやもうね、シャイニングに関してはストーリーがどうこうとかって話じゃないんですよね、もうあれは。
あ、まあそうだね、なんか。
いやでもストーリーも、そう思ってたんだけど、私、シャイニングってストーリーどうこうの話じゃないんだよとか、今言った通りのことを思って、何年も生きてたんだけど、ドクタースリープ見たときに、シャイニング見直したら、いや、あれ結構ストーリー大事だったって思った。
あ、そうなの？
なぜなら、ドクタースリープは40年後を描いてるからだよ。
そのちゃんと同じ設定の40年後ってこと？
そう、同じ設定で、あのシャイニングに出てきたあの子供が大人になってるっていう設定だから、結構その子供の、はい、子供時代の話がやっぱりこう大人になるにつれてトラウマとなり、
うん、
まあもちろんそのシャイニングの舞台となったそのホテルでのその幽霊体験が一番トラウマなんだけど、それ以外にもその幽霊を感じやすいもともとのそういう人だったとか、なんかそういうねストーリーが意外とシャイニングがあったなと思って、なんかやっぱりあの見逃すっていうか、その昔に見たから忘れちゃってて、あの怖さとかの衝撃ばっかり覚えてたんだけど、もう一回シャイニング見た方がドクタースリープ見る人はいいと思う。そう、あの
あれなんか
うん、
お父さんが頭おかしくなっちゃうやつだよね。
そうだから、あのジャック・ニコルソンがそのお父さん役やるんだけど、ジャック・ニコルソンの恐ろしさばっかり残ってるわけ、もう焼き付いちゃってる、
うん、
でも意外とね、まあ、ストーリー大事だったっていう。
ポスターあれだしね。
そうそうそう、あのあそこから顔出したやつね。
ね。
で、ドクタースリープは、あの、あ、ドクタースリープの、じゃあ、あらすじを紹介します。
はい。
今、あれだね、ちゃん組は、ジュニアのお世話をしてますね。
はい。終わりました。
あ、終わりました。ジュニア起きてんの？静かだけど。
起きてる。
ほんと静か。ジュニア、偉い子だね。またこういうこと言ってると、あの親戚のおばちゃんみたいって、あのみんなからいじる。あ、なんかジュニアの髪型変わってるじゃん。なんか
変わってはない。
資産分けになって
伸びただけ。
はい、ではドクタースリープのあらすじ。
はい。めっちゃゲップした。ゲップゲップ。はいはい、
ゲップで返事ありがとうございます。 スタンリー・キューブリック監督がスティーブン・キングの小説を原作に描いた傑作ホラー、シャイニングの40年後を描いた続編。雪山のホテルでの惨劇を生き残り、大人へと成長したダニーを主人公に、新たな恐怖を描く。
うん、
40年前に狂った父親に殺されかけるという壮絶な体験を、これなんか文字にするとすごいよね。壮絶以外の何者でもないよね。壮絶な体験を生き延びたダニーは、トラウマを抱え、そうでしょうね。大人になった大人になった今も人を避けるように孤独に生きていた。そんな彼の周囲で児童ばかりを狙った不可解な連続殺人事件
が発生し、
合わせて不思議な力を持った謎の少女アブラが現れる。その力で事件を目撃してしまったというアブラと共にダニーは事件を追うが、その中で40年前の惨劇が起きたホテルへとたどり着く。大人になったダニーを演じるのはユアン・マクレガーでーす。
お
お。すごいね。で、なんといってもね、まあ、ユアン・マクレガーも好きなんですけど、
うん、
なんといってもこのドクタースリープ、監督脚本が、ちゃんまいの大好きな、ホーンティングシリーズ、ドラマ覚えてます？あの、ちゃんまいが。
覚えてる。
鼻息荒めに紹介してた、うん、ホンティングシリーズドラマですねの監督、うん、マイク・フラナガンさんなんです。だからね、フラナガン氏いいよね。
ちゃんまいの
ちゃんまいの監督、ちゃんまいの監督としてや
めて、その言い方偉そうだからやめて。
ちゃんまいの監督として任命します、マイク・フラナガンマイク・フラナガンさんのいいところは、こういうね、続編作るのすごい上手いんだよね、なんか。やっぱり作品に対する愛情とかを感じる。で、ただの、なんか、愛情だけで作りました、みたいな、ドクタースリープはそういうのじゃなくって、ちゃんとオリジナル、あの、原作っていうか、その、一作目のシャイニングにスーパー敬意を払いつつ、オリジナリティを出すっていう、すごい難しかったと思うんだよね。でもそれがね、なんかうまくできてると私は思ったよ。なんか
怖かった？
いや、どっちかっていうと SF チックっていうか、なんか、たまにあるんだよ、フラナガン氏、あのフラナガン氏あのホーンティングシリーズでも、なんかたあのほら、ホーンティングオブヒルハウス1作目じゃなくて2作目のホーンティング・オブ・ブライマナーの方はちょっと SF っぽいって言ったじゃん。なんか時空超えちゃう的な。なんかわかんないけど、あの、そういうの好きなのかも、フラナガン氏が。
そうかもね。
で、あとはやっぱりこう、幽霊とか、その生と死みたいなもの、すごいフラナガン氏好きなのかもしれない。あの、フラナガン氏と喋ったことないんですけど、なんか絶対好きだろうなって思う、
うんうん、
だからなんかそういうオリジナリティも感じつつ、シャイニングへの愛っていうか、シャイニングのことも好きなんだろうなっていうのもすごい感じました、で、あと子供を使うよね、すごい、あのホンティングシリーズでも子供もちろん欠かせないんですし、キーマンの子供だからほぼ、で、ドクタースリープもアブラっていう女の子が出てきたり、なんか別にダニーが大人になって40過ぎのおっさんになったっていう設定だけでも結構面白いのに、そこにやっぱちゃんとその女の子とか、新たな世代の子を入れてきて、そう、なんか世代格差っていうか、そのただシャイニングの後書いただけでーすみたいな、そういうので収まらない映画になってる、だから、あの、総じておすすめです。
待って、何で
見た？Netflix で公開になった時にちょっとね、話題になったんだよね。あ、ドクタースリープが公開だぜみたいな。で、わかんない。これはね、ちゃんまいの推測なんだけど、誰か本当のこと知ってたら教えてほしいんだけど、あの、原作のシャイニングの映像って多分一個も使ってないんだよね。あの、ドクタースリープの中で。 例えばダニーが昔のことをほらトラウマになってるか思い出す場面とかあるんだけど、
うんうん、
新しく撮り直してるの全部。
ああ。
そう、2000点。
なんかさ、
うん、
たまにそういうさ、過去の作品を出すやつもあるじゃん、そうやって回想シーン。なんかちょっとダサならない？
ああ、そうかもね。
なんか、勝手なイメージだけど。
あとさ、衝撃がやっぱりさ、ジャック・ニコルソンの衝撃が強すぎてさ。
確かに。わーってなっちゃうね。
出しちゃうと。
ジャック・ニコルソンだーってなっちゃうね。
あー、シャイニングのジャック・ニコルソンだーっていう余計な感情入っちゃうね。
あと、パロディやられすぎてさ、ちょっと笑っちゃうんだよね。渡辺直美とかもさ、真似してたりしてさ、笑っちゃうんだよね。
ネタになっちゃってるっていうね。
そうそうそう、
だからあえて撮り直した方がそういう風に余計な感情が入んなくていいって思ったのかも。本当にあのダニーの回想として、
うん、
だからやっぱそれだけジャック・ニコルソンがすごいっていう。で、私も久しぶりにシャイニングもう一回見直したんですけど、やっぱりすごかったね、うん、ジャック・ニコルソンと思って。
演技が、
いや、すごいよ。でもジャック・ニコルソンがすごいっていうのは もちろんのことなんだけど、あの、うん、ダニー役の男の子もすごかったし、あの奥さんもすごかった、うん、奥さん。
奥さん、有名な人？
いや、それが、シャイニング、もう有名作はシャイニングだけで、もう途中からなんか女優業、半ば引退しちゃってるみたいな感じ、もう。
あ、そうなんだ。
そう、だからなんか、ちょっとウィキペディア情報だと、その実生活でも結構精神的に不安定になっちゃったりして。
あら、うん、
でもなんかその不安定さがね、いい感じであの出てんのよね。
くらい繊細じゃないとなかなかね、うん、できなかったのかもね。
いや、だからさっき言ったけど、あんな名作のさ、続編を作るって相当なプレッシャーだよねって思った
ね。でもやりたい人いっぱいいたんじゃないかな。
確かに。もし私が幽遊白書の続編を作っていいよって言われても、
うん、
恐れ多くて、
恐れ多くて
ってなる。
スターウォーズとかもすごいよね。よくやるよね。
だからルーカスがいなくなってさ、次監督してくださいってすごいことじゃないもん、
うん、
無理じゃない。な
どんだけ完璧にやったとしても絶対言われんじゃん、うん、絶対批判されんじゃんね。
まさにスターウォーズも、まあドクタースリープもさ、結構賛否両論だったからさ、
うん、
ね。でちゃん組がもしさ、続編 、うん、作ってくださいって言ったらやりたいものってある？
ちゃんまいは？
だからまあ有意白書恐れ多いけど、
うん、
なんか金積まれたらやりたい
でもさ、続編っていうか、これからじゃん、実写化。
いや、違うの。続編。
なんだろうな。
だから、アニメでもういいんだよ。アニメでも続編なの。だって、幽遊白書も超中途半端で終わってっからさ、続編作れるんだよ。
ああ、そっか。
だ、それこそさ、あれもそうじゃん。スラムダンクもさ、
うん。
自らが続編、ね、なんか、学校の校舎の黒板に書いてさ、
井上剛志。
なんか、あれに、なんか話題になったりしたよね。
うんうんうん。え、難しいね。
ね。そのぐらいなんか、あれいいんじゃない？原田マハの、まだ実写化またされてない、うん、しかも小説だけど、楽園のカンバス。楽園の
そうね、完全に続編ではないね。
でもなんか、誰か一人をフィーチャーして、
うん。
なんかその人のその後とか やるやつやる感じ。
うんうんうん、いいね。
いいよね、楽しくない？その
考えの実写化してほしいけど、多分無理なんだろうなと思うけどね。
楽園のカンバス、
うん、日本人じゃないし。
確かに、あれもキャスティング楽しかったよね。考えるの
楽しかったけど、なんかいろいろ無理があるなと思った。
そうだよ、私もそれで言ったら検視官シリーズもあのずっと実写化される、それこそ実写化権が売買されてるみたいなニュースになってたのに、もう20年以上実写化止まってるから。
そうなんだ。あれなんかね、ありそうだけどね、全然ドラマとかで、
ね、全然沢口靖子やってもらって
和製検視官
でも沢口靖子のさやってるあの、うん、あのやつ映画なんでしょ。
あ、そうなの、あれすごいよね、ずっとやってるよ、ね、
なんてやつだっけあれ。
仮想
研の女映画化するってこの前ニュース
も。あれ仮想研の女だっけ、それって違うやつ。
いや仮想研の女
あれすごいよね。
ねえ、ていうか沢口靖子ってさずっと同じ顔だよね、年取らなさすぎじゃない。
そうだね。あ、続編やりたいのあれだ、トリックとか。
あー、やりたい
ね、金田一とかトリックとかさ、あの辺やりたい。
もう俳優変えてね。
待って、金田一のキャスト考えようよ今度。
あー、それいい。今続編作るとしたら、あ、っていうか要は35歳のはじめちゃんの、
うん、あ、いいね今のやつね。うんうん、
うわ、すげえ楽しい。今すぐに考えたい。
まあ、ちゃんと準備しなきゃ、私。
やばいやばい、準備しよう。調べないと。
うん、でも、次回絶対やる。
堂本剛を超えるキャスティング、難しいな。
確かに、ね。
まあでも、おっさんだから。おっさんになってるっていうのが。また、剛の時の年齢を演じるんじゃないから、ハードルちょっと下がるよね。
うんうん、
強しと真正面から対立するわけじゃないから。
うん、そうそうそう。しかも高校生とかだと私たち分かんないけどさ、もうなんか
金田一
じゃあこれ次回の宿題ね。
金田一の35歳の金田一の続編ね。
そう
の実写化
キャスト
ならキャストね。 OK、
はい、はい、
どうやらジュニアも了解したらしい。
はい。
じゃあね。
はい、バイバイ。
バイビー。